本日はお忙しいところ、弊社の新中期経営計画の、発表の場にですねお越しをいただきまして誠にありがとうございます。また弊社より当社の事業にですね多大なるご支援をいただきまして本当にありがとうございます。この場をお借りしてお礼を申し上げます。それでは早速ですが、私どもの新中期経営計画のですね、概要につきましてお話をさせていただきたいと存じます。まず表紙ですけれども、今回の中期経営計画のタイトル、Make Waves 1.0 というふうに、名前を付けさせていただきました。前回は Next Stage 12ということで、まあ、ヤマハとしてですね新しいステップを踏み出したいと、でその、まあ、上り着く階段のところをですね結果としてはではありますけれども営業利益率 12% を目指そうということでやってまいりました。今回は新しくですねヤマハブランドプロミスとして、Make Waves という言葉をですね、まあ、ヤマハのブランドに重ね合わせて展開をしていくということを、スタートいたしました。まあ、その最初のですね中期計画の、年と期間ということでこの名前を付けさせていただいたということであります。それでは内容に入らさせていただきます。まず中期計画新しいものの発表の前にですね、前期の中期経営計画 NEXT STAGE 12のですね、まあ、レビューを簡単にしておきたいと思います。ここにございますように目標を、営業利益率 12% ROE 10%水準 EPS200 円水準ということで、目標として掲げさせていただきました。現在のこれ見込みですけれども営業利益率 ROE EPS ともにですね計画を、達成できるというふうに今、見込みをしているところでございます。で、ただしですね売上高につきましてはちょっと未達の部分がございました。これは大きく、音響機器の部分とですねその他セグメントのところがですね、まあ、計画に達していなかったということでございます。ただし営業利益率につきまして営業利益そのものにつきましては楽器が非常に好調に推移したということでそれをカバーしてですね当初の、まあ、予測をですね、まあ、維持できたということで結果としては営業利益率はですね、まあ、12% を上回ることができたということでございます。重点戦略につきましては4つ掲げさせていただきましたけれどもほぼほぼ、大体戦略通りにですね進捗したのかなと考えております。ただ一点先ほど申し上げました売上の部分でですね反省材料があったのとここのコストの削減ですねここにつきましてはいろいろな効率化は進んだんですけれども部材部品のですね調達コストこれについては計画が達成できなかった。これはマクロ的な要因が非常に大きいんですけれどもここが未達であったと。ただしこの部分につきましても全体のですね楽器が収益率が上がったというところそれから販管費のコントロール等でですねカバーをして最終的には営業利益を達成できたということでございます。なお昨今 TSR という概念も投資家の皆様ですね重視されているということも鑑みまして、これは結果でありますけれどもこの3か年で 168% の TSR であったということを、付け加えておきたいと思います。ここのページは私どもこの前回の中期計画の時にですね10年後にどんな会社になりたいかというのをまあ示させていただいたんですけどもそれをまた再掲しております。でここは昨今統合報告書等でもですね企業価値の増大のみならず社会価値の増大というのもやはり企業に課せられた使命であるということでまあそこら辺をまとめてですねスライドとさせていただきました。これはまた後ほど詳しく見ていただければと思います。でこれ中期計画のですね前提となる経営環境の予測ということでございますけれども、前回のところはここ、まあ、地域のマクロ経済であったり市場の予測をですね主眼に置いておりましたけれども今回はまあそれも大事なんですけれども我々としては世の中が大きく変化しているということを捉えましてむしろもっと大きな視点でですね物事をちょっと見てみたいということでこんなことを考えて というか、まあ、これはもう皆さん常識としてですねご理解されていると思いますけれども、デジタル化の加速、これがいろんな変革をもたらすであろうと。これは、お客様のライフスタイルだけではなくて産業構造含めて変わっていくだろうと考えています。それからそういったものが進む中でお客様のライフスタイルであり、また価値観、こういったものも変わっていく。そしてもう一つはサステナビリティへの意識の高まりというのが非常に全世界的に大きくなっている。これをやはり企業の経営としてもですねしっかりと認識して活動すべきであろうというようなことを、まあ、背景として考えております。で、今回の中期経営計画の、まあ、位置づけでありますけれども、ここに向かってですね3カ年ずつやってまいりました。まあ、これ一番下のところ2010年から13年のところ、これはもう非常に円高も進み大変な時期で、ヤマハもですね、経営基盤をもう一回再構築するというフェーズであったと。でそれを受けまして、それができたというところで次の中期計画、収益力を強化しよう。この時の目標が 7% の営業利益率だったと思います。それをまあ大きく、達成することができたので、次に向かおうということで、この時にこの計画将来ビジョンを改めて描いたということであります。それに向けて前回はブランド力を強化しようということでやってまいりました。それを受けてですね、結果としてこれ 12.5%、 これ日本基準で、実は今期からですねヤマハは国際会計基準 IFRS に会計基準を変えると、変更するということで、ちょっと両立てでですね表記をさせていただきました。これ基準が違いますので、いろいろ計算するとですね、でなおかつIFRSの中には営業利益の中にいわゆる特別損益が含まれてしまうということです。まあ、そこを排除してですね日本の営業利益と同じような、まあ基準を社内でも確認しておきたいということで、事業利益率、要はそのIFRSの営業利益率から特別損益に当たる部分を排除した部分、この数字がこういうことであります。で計算し直しますと 11.9%、 これがスタート台になるということであります。でそれをもとにですね今回 13.8% まで高めていこうというのが骨子であります。その基本戦略は、今回はですね、まあ、ブランド力を強化するわけですけども、お客様社会とのつながりをさらに、このデジタル時代にですねいろんな方式があると思いますし、ツールが揃ってまいりました。これを生かして強化して、なおかつ価値創造力を高めると、まあ、これは従来もですねヤマハらしい商品であるとか新しい価値提案なんて、こういうことを申し上げておりましたけども、そういった力をもっともっと高めていくということを戦略の骨子としたいと考えております。で今回は財務目標だけではなく、非財務目標、それから株主様に対するですね還元、この3つをですね3本柱として目標値とさせていただきたいというふうに考えております。でまず財務のところですけれども、先ほど申し上げましたように 13.8% の事業利益率を達成したいということであります。ですから、まあ今期の着地から、前期の着地見通しからいきますと2ポイントぐらいの改善ということになります。それから ROE、 ここにつきましては 11.5%、まあいろいろ策を打つということも同時にですね、資本効率をしっかりと見据えていくという意味も含めまして 11.5% を目指していきたい。それから EPS につきましては、前回の中期経営計画で200円水準としておりましたが、結果としては多分220円に達するであろうと。それを踏まえまして、今回はですね270円水準を目標としてやっていくということであります。でもう社会に説法でございますので言うまでもありませんが、こういった数字がベースとなって、財務数値、ここがいわゆる株価のですね、まあ、ベースになるところで、それに加えて今度はまあ PR の部分ですね、どのぐらいの倍率を見込むかというところが将来の成長性であり、いろいろなまあブランド価値も含めたですね部分かなというところで、やはり非財務的な部分も経営にとって重要であるという認識のもとに、いろいろなものを取り組んでいきたいと考えておりますが、今回はそのうちの3つを、まあ、財務非財務の目標として、ここに書かせていただいております。 コーポレートブランド価値 1.3 倍。このコーポレートブランド価値というのもですね、いろいろな測定の仕方がありますし、また計算がなかなか難しい部分でありますけれども、インターブランド社という会社が毎年ですね、日本のグローバル、ドメスティック両方ですけれども、ブランド価値をですね、測定をして発表していただいております。ですから、まあ、それを一つの指標として我々見ていこうと考えております。現在の、企業の、ブランド価値がですね、 1.2 ビリオン US ドルというふうに算出されておりますけれども、これをまあ 1.3 倍ぐらい高める、活動をいろいろとしていきたい。ただここでですね、実はインターブランド社、これ例外的な扱いなんですけども、他の企業様と違ってですね、ヤマハだけはヤマハ株式会社とヤマハ発動機を合算したブランド価値になってます。彼らをしてもですね、なかなか分離が難しいということで、この一点をもちましても、この我々がブランドを共有しているですね、ヤマハ発動機との関係性というのがなかなかこう、一般のお客様から見ても非常に不可分一体に見えているというようなことではないかなというふうには思っております。それからこの全く全然違う切り口ですけれども、新興国における機学教育のこう普及ですね、これというのはすぐにこの中継期間中に収益に結びつくものではないんですけれども、むしろ経費を使うという部分ではありますが、こういうことをやることによって、社会的な、社会価値の増大とともに、これがまさしく我々の将来のお客様になっていくということで、ここは積極的にですね、投資をしていきたい。前回の中継期間中に10万人を目標にやってまいりましたが、23万人まで参加してもらうことができました。今3年はですね、さらに、加速させるということで100万人を目指していきたいと考えております。それが、こういったサステナビリティのところも目標にしていくと。それから最後にこの投資のところですけれども、従来は、還元成功をですね、 30% というふうに、申し上げておりましたけれども、新しくですね、総還元という概念の方をですね、使わせていただいて 50% を株主の皆様に還元するということで、投資と還元のバランスをしっかりと取っていきたいというのが今回の中継の講師でございます。で、ここに企業価値と書いてありますが、これは企業価値を上げていくのが我々の目標であり、仕事であると考えておりますけれども、いろいろな資産の仕方がございます。最も簡単にですね、表しているのが一つは時価総額。もちろん株価はですね、いろんな要素によって変動するものですからイコールではないんですけれども、長い目で見れば修練していくべきものと考えてですね、我々一つの目標値というかですね、指標としては常に意識はしていきたいということであります。現在おかげさまで1兆円を超えておりますけれども、これを確実にきちっとですね、維持さらに増やしていくということが、こういった活動の結果得られるのではないかなというふうに考えております。で、実際にじゃあどうやってその 14% 水準までですね、事業利益率を持ち上げていくのかということでございますけれども、私どもの考え方はここに一つの絵にしてみました。一つがこれは出費を減らすという意味では生産性を向上していく。これは従来続けております。今回も一つの施策の柱になっております。で、それとは別にですね、まずここの部分真ん中ですね、圧倒的なプレゼンスを持っている、それをしっかりとですね、我々の強みとして活用してですね、これをベースに価格の適正化を今までも怠ってまいりましたが、まだまだやれる余地はあるという、やれる分野もあるということで、これをしっかりやっていきたい。で、そこの根拠になるのがこのシェアでございます。ピアノは 37%、 電子楽器は 50%、 管楽器でも 32%、 ピアノもですね、まだシェアが上がっております。こういったものを、ベースにしながらですね、市場をしっかりとリードしていきたい。これが1点目。それから私どもの、事業ですね、非常に限界利益が高い事業でございます。ですから売上をきちっと、拡大していけばですね、それに伴って、利益も増えていく。なおかつ、限界利益が高いわけですから、利益率も向上していくということでございます。 もう一つやっぱり商品力サービス力だと思っております。これについては他では、提供しえないものをですねどんどん提供していくことで、やっぱりここでも価格もリードしながら、しっかりとしたですね収益の基盤としていきたいと、この3つの柱でですね、あらりですねを上げながらなおかつコストを下げていくと、この両方でですねこの2ポイントの改善をしていきたいというふうに考えております。各セグメントでは、学級やはりここが収益力強化の一番の原動力だと思っております。ここを現在、これもう全部IFRS国際会計基準に置き換えてますので、ちょっと数字が皆様のご理解と違うかもしれませんが、学期 14.1%、 これをまだまだ伸ばしていけると 16.5%、 音響機器とですね部品に関しましてはまだまだ収益力という意味では楽器には及ばないところではありますけれども、しっかりとこれはやっぱり規模を拡大していくには大事な部分でございますし、そこのところをですね狙っていきたいということでございます。ただ限界利益がございますので、売上が上がった分は必ず利益率も上がって向上していくということでございます。これがもう少し分かりやすくしたイメージでございます。売上高につきましては、楽器音響機器、それから楽器は 7% ぐらい、多分市場全体の成長が 6% ぐらいだと見てますので、それよりちょっとプラスぐらいの成長というふうに考えております。でやはり音響機器、ここの特に CA ですね、これは全中継期間中もですね、2桁の成長を続けることができております。それをしっかりと、キープしながら、ただ前回はですねそれ以外のところでマイナス要因もあったというところで、全体として音響機器が、目標に達しなかったんですけども、そういったところもしっかりやってですねこの成長を、やっていきたい。それから部品装置、ここもですね、金額は少ないんですけれども、今回反省としてはやっぱりある種まきに時間がかかると、私ども2年ぐらいでですねこう育てて3年目に芽を出させるというのが前回の中継でしたけれども、特に自動車業界、私どもの想像以上にですねいろいろな、認証をいただくために時間がかかるということでですね、ただ中身的にはですね着実に進展をしております。ですからここはですねまだもう少し時間はかかりますけれども、必ずや次の成長の原動力になってくるということで期待をしているところでございます。地域別にはこんな感じでございます。中国が 25%、 前回の中継に比べて少ないではないかというご質問があるかもしれませんけれども、実際に前回多分 140% ぐらい成長しています。ただやっぱり現在のですねピアノの伸び率、これはさすがに鈍化をし始めるだろうということをここには織り込まさせていただいています。その代わりギター、それから電子ピアノといったところが非常に好調にですね成長しております。ただピアノ、アコースティックピアノのポーションが非常に大きいものですから、全体としてはこのぐらいの比率ではないかなというふうに想定をさせていただきました。それから新興国、ここ 15% というのは、いろいろ発行性があるものですから難しいんですけども、全体としては我々として各国のですね GDP 所得が上がるに従って、後でちょっと出てきますけども、低所得層からですね中間所得どんどん増えてきてます。そこをきっちりと取り込んでいきたいということであります。から事業損益についてはですね520億、これ550億がこれ換算し直しますと IFRS では520億、これがスタートになりますけれども、ほぼほぼいろいろな改革はですね前回と同じ程度の規模を見込んでおります。で今回は前回もこう見込まさせていただいたんですけど、今期はかなり本気でですねもう少し次に向けての投資をしたいというふうに考えております。それでネットでですね650億まで行きたいというのがこっち、これイメージでございます。それでは重点戦略ですけれども、前回も4つ重点戦略を申し上げました。1つがお客様をもっともっと増やそうと、それからやっぱりヤバハラしい進化市場を提案していきたい、そしてコストダウンと、でもう一つが、グローバル化に備えての事業基盤の強化であったと いうことですけれども、この特にスタッフ部門のグローバル化を意識しておりましたが、かなり根付いてきたということもありまして、それはもう別立てにする必要がないので、こういうところの中でですね、スタッフ部門それぞれもっともっと知恵を使っていきたいということで、特に別立てはしませんでした。その代わり新しくですね、やはりその事業を通じて社会に貢献する、これを真正面に据えることでですね、また新しい事業の芽が創出できる、もしくは将来のお客様をですね、確実にヤマハファンにしていけるということも含めて柱とさせていただきました。ですからこの4つ目はですね、この中継期間中に利益を創出するものではありませんけれども、中長期もっと長いレンジでは我々のですね、企業価値の向上には、寄与するものと考えております。でこちらの3つがやはり収益力を上げていく、ドライバーになっていくというふうに考えております。まず最初のお客様ともっとつながるということですが、従来広くということを考えておりましたけど、今回長くというのを新しく追加をさせていただきました。私ども考えてみますと、もう0歳児の頃からですね、音楽教室がありまして、リタイアの後にですね、最近ですとギターを楽しみたい、サックスを楽しみたい、ですから一生かけてお付き合いをいただける商品サービスが揃っている。それが今までは どちらかというと点でこうビジネスになってたわけですけども、それをまあ我々としてはですね、いろいろなお客様をもっともっとしっかりと理解することでですね、ライフタイムバリューの向上を提案できるのではないかというようなことです。からここの部分、先ほど申し上げました、このグラフはですね、左側が中国で右がインドなんですけれども、年度を追うごとにこの色の濃い部分が増えています。この色の濃いところが、所得の高い部分です。ですからこれがどんどん増えてきてますので、我々のお客様が増えてきているということで、ここを確実に取り込んでですね、我々のお客様になっていただこうということであります。最後のドメインの拡大、ここは広くということでございますけれども、楽器はほとんどの楽器を作ってますけれども、まだまだ音響機器、それから部品装置のところではですね、いろいろ新しい商材が開発できるということで、こちらに取り組んでいくということでございます。一つ目の接点強化、まあ、特にここはもう申し上げることないと思いますけど、このライフタイムバリューですね、私ども今まできちっとしたお客様の情報基盤が整備されてませんでしたけれども、こういったシステムをきちっと作ってですね、もちろんお客様に順番にやっていく順次ということになります。高額商品の方からですね、きちっと、私どものまあ、お客様としてしっかり管理をさせていただく中でですね、常に一生をかけてこういろんな提案ができるようなことを、まあ、システムとして作っていくということ、からもう一つがダイレクトマーケティングですね。従来は、特約店様とか、まあ、販売店様を通じて価値を訴求することが多かったわけですけれども、まあ、ここのダイレクトに発信する力、これはまあやってはいたんですけど、 もっともっとですね、いろんなことができるだろうということで、ここを太くしてですね、なおかつお客様をヤマハの方に向いていただいて、販売店の方に送客をしていく、ここの仕組みをしっかりともっと強化していきたいということであります。もちろん EC とかいろいろありますけれども、私どもの商品の中ではですね、やっぱり経験してみないと、体験してみないと良さがわからないというような商品もあります。そういう意味では、まあ、言い古された言葉かもしれませんけど、オムニチャネル的な発想が非常に商品によって重要になるということで、まあ、ここも強化をしていきたいということであります。それから中国、ここについてはピアノはですね、鈍化をしてきますけど、まだシェアの拡大が見込めると考えております。と言いますのは、まあ中国のブランドも2社ほど大きなところありますけど、それ以外のところがどんどん淘汰が進んでおります。で、全中継期間中もそういった淘汰されたもののところをヤマハで確実に取り込めてきたということも踏まえまして、まだ続くそういった淘汰をですね、しっかりと我々の中に取り組んでいくことで、まあ、シェアを拡大していくということが可能ではないかなと考えています。それから電子ピアノギター、これが、かなり成長してきてます。これをもっともっと加速していくということでございます。まあ、あと、まあ販売も等々いろいろなことをやってですね、中国については 25% の成長がしっかりできるんじゃないかと考えております。もう一方でインド、 ここは工場、新しい工場が今月から稼働を始めております。これが順次生産量を上げてまいりますし、新しいインドのローカルモデルも生産が始まるということで、ここはですね、この中継期間中に 50%、150% の成長をしたいというふうに考えております。それ以外の地域につきましても、やはり1人当たりの GDP が伸びてきたことで、移植が足りたということで、順番にですね、文化的なという思考が増えてまいっております。そこに合わせてきちっとですね、ニーズに合った合致した商品を展開することで、ここもですね、拡大ができると考えております。の面につきましては、先ほど申し上げましたように音響機器のところ、それから車載のところですね、これでいろいろな商品、まだ、ここで黒いとこの濃いところが今までやってきたところですけども、さらに広げていきたいということでやります。こういった、さらに大きな市場が、もちろん市場が大きいということは、それだけ競争も激しいということでありますけれども、そこにですね、ヤマハの、強みである、技術の部分などで出てきますけど、そういったものを駆使した、他とは違う商品を提供することでですね、しっかりと、お客様を捉えていきたいと考えているということでございます。その、技術のところですけれども、新しくこのイノベーションセンターで今技術者を全部ここに集めました。かなりこの中でですね、いろいろな、会話が進むようになってきてですね、面白いアイデアがいろいろと出てくるようになってきております。それを活かしてですね、私どもこれをお約束してます、良質なお客様の体験に変えていこうと。でここに整理の意味でこう書いてありますけども、ヤマハというのは本当にいろいろな多様な技術を持ってます。これを単独で使うんではなくて、組み合わせる、なおかつ組み合わせるのと同時に技術とですね、もう一つ大事なのがこの感性であります。感性はこれ130年かけて培ってきた部分がございまして、これと組み合わせることでまた面白い商品が出せると確信をしています。ここをしっかりとやっていきたいということであります。でその感性もですね、順番に蓄積が増えてきて、最近はこう科学することがヤマハの中でできているようになってきています。単にこれはいい、何をもっていい音とか悪い音とかですね、何がこう響くか響かないか、そういうのをかなり、科学的にですね、検証ができるようになってきております。そういったものを生かしてですね、製品作りに寄与したいということであります。からあとはAI、 これもですね、楽器は弾くものであって、AI が弾いてもしょうがないということかもしれませんけども、開発にかなり役立つことが分かってます。新しい音源を作るにも、寄与できます。いろんなところでですね、使っていったり、あともう一つはやっぱりお客様が楽器を演奏するときに AI がアシストするというのは、これはまた有効かなというふうにも思ってまして、こういったところも積極的に活用してですね、新しい価値を提案していきたいということでございます。でここは先ほど申し上げましたいろいろなスタッフ部門のところですけれども、収益力を上げるのは何も現業部門だけではないという観点でですね、いろんなことを考えていると。顧客の情報基盤の整理であったり、サプライチェーンもですね、まだまだ改善の余地があります。これをシステム化して一気通貫できちっと商品が終えるような仕組みも、整備していきたいというふうに考えております。から昨今の話題、デジタルトランスフォーメーション、こういったものも当然のごとく我々の仕事の変革に活用していくということであります。生産性の向上、従来はですね、コストというと製造部門を指すことが多かったんですけど、製造部門は相変わらず柱であることは間違いありませんが、それ以外のところでも生産性に寄与できることはあると。価格の適正化、どちらかというとその付加価値であったり、ですかね、粗利の改善ということかもしれませんけども、相対的にこれをきちっとやることで、相対的でありますけどもコストをの割合を下げることができるというような視点での取り組みもできるであろう、もしくは経費をですね、従来の使い方からちょっと変えることによって、よりですね、収益につながる経費の使い方というのを取り組んでいこうということで、広げたということでございます。実際に具体的にはこんなところでございます。工場の部分でのコスト低減、ほぼほぼですね、労務費の上昇で、あと再配置等ので、 ネットで55億、前回80億でしたので、なんだ、下がったじゃないかということかもしれませんけども、まあ、部品のですね、ここら辺の調達のコストダウン、等々がですね、だいぶ落ち着きを見せてますけど、まだ、今期についてはですね、まだもう少し高い部分もあるのかなということも含めまして、実はこれでも前回の目標値は80億でしたけども、50億ちょっとぐらいで着地してますから、ほぼほぼまあそれプラスアルファぐらいの、コストダウンを織り込んだということでございます。から最後の、まあ、これはすぐに収益に結びつくものではないんですけども、こういった取り組みとは大事であろうと。特に ESG の中でも、まあ、S と E がありますが、我々はもう一つこの S で片付けられるかもしれませんけども、文化というのは大事にしていきたい。もう世界中の音楽文化のサスティナビリティをですね、確保して貢献していくのはヤマハだという、まあ、自負と覚悟を持ってですね、取り組むことによって、また将来の収益性の向上につながっていくというふうに考えております。まあ、こんないろいろありますけども、音楽教室のところであったりとかですね、いろんなモデルを投入したりとか、それから先ほども申し上げましたスクールプロジェクトでの参加人数を増やしていくというようなこと、それに加えてですね、今東南アジアでポータブルキーボードが非常に好調に推移しています。でこの一番の理由っていうのは西洋音楽ではないんですね。民族音楽を再現するのに結構ポータブルキーボードが役に立っている。今いろんな音が入っているもんですから、いろんな民族のですね音楽を、まあ演奏するのにですね結構有効であるということが最近よく分かってきておりますので、まあいろんな楽器をどんどんどんどんローカル対応する中でですね、こういったところも確実に貢献をしていきたいと、またそれが我々の収益力にもつながっていくというふうに考えております。それからまあ環境につきましては、我々木材とかいろんな希少材を使用いたします。ここについてしっかり将来に向けての手を打っておかないとですね、物そのものが作れなくなるということがありますので、ここはしっかりとやっていくということであります。これはコストを使ってやるではなくて、地域の人たちこういった活動もそうですけれども、彼らも利益を創出できるというようなことを一緒に考えることでですね、まあ自律的にですねきちっと継続ができるような仕組みを今後も継続していきたいと考えております。で事業別のところですけれども、まあ、非常に楽器のところ、やっぱりなんといってもここは収益力の、強化に尽きると思いますが、やはり売上では電子楽器ですね、ここの寄与が大きいというふうに考えております。特に電子ピアノ、前回の中継期間中でもですね、高い伸びを示しました。またこれが収益力の改善にも役立ちましたけれども、今後もその基調は続くと考えております。で、事業利益のところですけれども、やはりここですね、効果は必ず出てくると、まあ、ただし戦略経費はここでも、しっかりと見ておきたいということであります。でピアノ、これどう、もう中国のほぼ一本足打法になってますけど、まだまだ、中国、シェアを取っていくこともできますし、一方でプレミアムピアノですね、ここの世界もきちっとですねやっていくことによって、ブランディングそのものも向上できると考えております。電子楽器、ここはですね、私どもアコースティックピアノも持ってます、からデジタルも持ってます。この強みをしっかりと生かして、なおかつそれ以外の信号処理ですとか、先ほど申し上げた感性の科学化であるとか、いろんな技術 AI も含めてですけども、常に他社を圧倒するような商品を出し続けることでですね、競争優位を保っていきたいということであります。また一方で先ほど申し上げたポータブルキーボードのところもローカル音楽に適合したものを出すことでですね、特にアジア諸国での売り上げを拡大していきたいということであります。それからギター、ここもですね、実は全中継期間中最も成長した分野であります。まあヤマハ相対的にシェアが低い他の楽器に比べてですね、まあ、ですから成長の余地があるということで取り組んでまいりましたが、かなりアメリカでのですね、子会社でのパフォーマンスも向上してきました。それから中国での、成長というのも大きなものがありまして、ここについてはですね、それを強化していく、さらには 価格帯もですねもう一段引き上げるということも取り組んでまいりたいと思います。今中国ではですねかなり中価格帯高価格帯のものが売れております。まあ、そういった事例をですねなんとか他の国にも展開していきたいということであります。まあ、還元長きにつきましてはここはもう非常に堅調であります。これをやっておりますが今トップアーティストを含めてですねこのコンバージョンを進めることでシャワー効果も狙っていきたいと思いますし、まあ、ここは安定して成長ができると考えています。また楽器全体にライフタイムバリューの概念を入れてですねお客様をずっとヤマハとお付き合いいただくということも考えていきたいと。それから音響機器、ここはですねやはりまあ利益もありますがここの業務音響機器の増収というところを主眼に考えていきたいと思います。ここ CA につきましてはかなり成長がまだ続いております。ただ一点あの MIPA が楽器店向けのですね PA がちょっとまあ伸び悩んだというところもあったんですけども、まあそういったところも含めてしっかりと対応していく。それからトータルソリューションですね、今まではミキサー中心にアンプスピーカーなんですけどまだまだあの領域を広げることも可能ですのでそこも積極的にやっていきたいということであります。 AV 機器、これについてはですね、まあ、昨今皆さんのが、状況をですねご理解いただいているのかもしれませんけれどもお客様の音楽の聴き方が急速に変わってきております。でそれに対応できないメーカーはどんどんですね、撤退を余儀なくされているということでありますけれども、なんとか我々ですねちょっと遅れたんですが、全中継期間中でですね新しいジャンルのコネクティドオーディオのところである共闘法を築くことができました。これをしっかりと成長させていく。ですから我々としてはもう事業のポートフォリオを転換していくんだという覚悟でですね今進めております。これをしっかりとやりきるということがまあ骨子になると考えております。ICT のところ、我々あのルーターのビジネスではですね国内では圧倒的なシェアを持ってますけども、それをベースにですねその周りの製品欄の商品群、まあ、スイッチであるとかハブとかいうところにも拡大していきたい。それからハードではなくてソフト化されている部分が最近どんどん進んでます。ここもしっかりと対応してお客様をまあがっちりと掴んでいきたいということであります。その他のところですけれども、ここはですねまだまだこうグンと伸びるためにはですね時間かかるかもしれませんけども、着実にやることで今いろいろなメーカーさんとですねコンタクトを取って仕事をさせていただいてますが、評価をいただいてます。ですからその評価がちゃんと実績に結びつくような仕事をこの期間中にはしっかりやっていきたいなというふうに考えております。で今車の中の環境は大きく変わろうとしてます。で従来のカーオーディオの範疇ではなくてですね、もっともっと進んだ状態で車の中の音響を統一的にコントロールしたいというニーズもあります。そこにしっかりと合致するようにですね、単なるオーディオの技術だけではなくてこういったノイズ等も含めた音を制御する技術をしっかり使ってですね、ここの事業を伸ばしていきたいというふうに考えております。以上が、まあ、あの戦略の骨子になります。最後にですね、投資と株主還元、まあ、ガバナンスについて簡単に触れておきたいと思います。冒頭申し上げましたように今回は総還元成功、まあ、これ3年間累計ということになりますけれども 50% を目標とさせていただきたいと、まあ、実は全中継期間中もですね3年間累計すると 50% 以上の還元になっておりますけれども、明示的にですね今回は目標というか、まあ、ここで宣言をさせていただいたということであります。でだいたいこの期間中1600億のキャッシュフロー、キャッシュインがあると考えてますけども、それをですね、900億の投資、それから、まあ50% は総還元成功の方に向けていきたいということであります。で通常投資、ここはだいたい400億とこれ毎回変わりません。いろいろ商品開発をするために必要な投資が400億ぐらい、から戦略投資として全中継期間中のところではですね、いろいろイノベーションセンター、開発の拠点であったりとか工場にお金を使わせていただきました。だそれでもですね MA も予定してたんですけども、まあいい案件がなかったということもありまして、そこの部分の費用も 全部還元の方に回させていただいたということでありますけど、今回はもう同じようにですね、いろんなことをやりたいと考えておりますので、500億ほど、投資に用意をさせていただいているということであります。今回は、工場もですね、土地とですね、1号棟までは建てましたけど、まだキャパが不足する感じが今しております。ですからそこら辺の増やしていくための投資であったりとか、あと工場もですね、もっともっと自動化を進められるという部分が出てまいりましたので、そこにお金を使ったり、あと R&D ですね、ここについては先ほど先般みなとみらいでですね、ちょっとこう4社で共同していろんなプロジェクトの発表がありましたけど、その我々の不動産業ではありませんので、そこで投資して云々よりも、まあ、我々としてはあそこある関東地区のですね、まあ、首都圏の拠点としたいということであります。一番大きなところはそこに R&D であったりですね、特に若い人たち、優秀なエンジニア、それから外国の方々を日本に来ていただいてやっていただこうとすると、どうしても浜松というのはハンディキャップがあります。例えばインターナショナルスクールがないとか、そういったいろんな部分がありますので、やっぱり関東首都圏にそういった拠点も置いておきたい、まあ、そんな意味も含めまして、そういったところに投資をしたいというようなことであります。それからブランディングにもですね、積極的な費用を使ってですね、その次の 20% 目指した仕事に、まあ、軸足をですね、移していくということでございます。最後にガバナンス、まあ、ここは特にまあ、さらに攻めと守りのガバナンス、これを強化しながら進めていくということであります。おかげさまでこれもアナウンスさせていただきましたけれども、日本取締役協会のコーポレートガバナンスオブザイヤーもいただきました。で、まあ、それいただいたことで満足するわけではなく、さらにそれを発展させるということを継続していきたいということでございます。以上で中期計画のですね、概要をご説明申し上げました。どうもありがとうございました。